今日は詩編の131編です。このところには主の御前にへり下ることが語られてあります。表題にダビデによるとあるわけですけれども、この詩編をダビデが読んだとするならば、彼はこのユダヤの国を統一し治め、そして彼は神様によって祝福されたわけですけれども、その時にこのイスラエルの兵士の数を調べたという時があったわけです。おそらく彼の心の中にはおごり高ぶりというような思いが出てきたのではないかと思います。非常に多くの兵士を彼は所有し養うことができた。しかしそれは神様に対する高ぶりの心であり、彼は打たれということがあったわけです。一節に、主よ、私の心はおごらず、私の目は高ぶりませんとあるわけですけれども、彼はそのことを通してもう一度神様の前にへり下るということを学ぶことができたわけです。一節の後半には、及びもつかない大きなことや苦しいことに私は足を踏み入れませんと彼は言ってるわけですけれども、おそらくこのことはこの世の栄光やまたこの世の素晴らしさ、そういうものに彼は足を踏み入れない。ですから彼の心はただ神様に全てを委ねて、そしてまた神様の守りの中に生きるということを彼は悟ることができたのではないかと思います。二節に、まことに私は私の魂をやらげ沈めましたとあります。おそらくは高ぶる心、そして自分がこのようにできたんだというような、そういうこの思いを和らげ沈める、彼はそのように言っています。そのことをこの一つの表現というか、血離れした子が母親と共にいるようにというそのようなことを言いました。血離れした子供っていうのはおよそ3歳ぐらいではないかなと思います。離乳食を食べ、そして一人で歩いていく、私はデパートで、それぐらいの子供が、お母さんとはぐれてしまって、迷子になって、泣きじゃくっているっていう姿を見ました。デパートの係の人が、子供をおもちゃであやしたりとか、またお菓子をあげるって言ってももう泣いていたわけですけれども、しかしお母さんが現れた途端にもうピタッと泣き声は止まって、お母さんのもとに走っていく。もうやはり、おもちゃやお菓子以上に、お母さん自身がもうその子供にとってはもうなくてはならない、存在のように見えたわけです。二節の終わりのところに、血離れしたこのように私の魂は私と共にありますとあるわけですけれども、その言うなれば放蕩息子が我に返って、そして自分は天に対しても父親に対しても罪を犯しましたと悔い改めて帰っていく。もう一度自分自身がどのようなものであるのかということを本当にこの悟ることができて、神様のもとに立ち返っていく。おそらくは私たちもそのようなことがあるんではないかと思います。何かのことがうまくやっていけたという時に、私たちは本当に神様を忘れて自分の力でできるというふうに錯覚することがあるわけですけれども、全ては神様の御手によってなされているということを私たちは知らなければなりません。3節に、イスラエルよ、今より常しえまで主を待ち望め。それがこのダビデの心の中に与えられて、彼は絶えず 主のもとに立ち返る、そしてまた神様によって守られて安らぎを得ていく、私たちも同じように主を待ち望み、また主によって幸いを得ていくものとさせていただきたいと思います。